Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir pour cette première communication M. Yabe Asuro, professeur à l'Université de Nagoya, un spécialiste du bouddhisme, mais qui est aussi le directeur d'un centre qui s'appelle le Bunka, Jindri Bunka Isan Text Gaku Kenkyu Center de l'Université de Nagoya. Et je crois qu'il est... Exactement, oui. Et qui porte sur les archives du Moyen-Âge qui se trouvent également aussi bien au Japon qu'à l'étranger. Monsieur Abe va nous parler de ces Shoshin ou Shojin, les corps vivants, cette croyance japonaise en les images des bouddhas, des bodhisattvas, des déités bouddhiques qui sont considérées non pas aussi comme des représentations figuratives, mais comme des corps vivants, c'est-à-dire des corps en chair et en os, voire en bois, voire en bronze, le matériel d'un peu d'importance. Thème sur lequel Bernard Franck a lui-même écrit un important article et qui est donc une des croyances marquantes du bouddhisme japonais en l'occurrence. Je donne donc la parole au professeur Abe. Permettez-moi de mentionner que son intervention d'à peu près 25 voire 30 minutes sera suivie par un résumé, court résumé, fait par Didier Davin que vous avez entendu tout à l'heure. Je vous en prie.
ご紹介いただきました阿部でございます。このベルナード・フランク先生の記念の日本学会の始めをですね、報告させていただきますことを大変光栄に存じます。で、ロベル先生が準備不足だとおっしゃっていたのに実は理由があってですね、それを作ったのは私でございまして、直前まで名古屋大学に独占してロベル先生をお呼びして、またこの学会が終わった後すぐですね、名古屋へまたお戻りいただくという、そういうことがあって私が一番最初に務めろということになったんだと思います。でまず今日の発表の最初にですね、フランク先生が亡くなられた後に刊行され、奥様が翻訳をされた日本仏教曼荼羅、私はこの本に大変な大きな刺激を受けまして、でここから自分の研究の一つのテーマが見出されたと言ってもいい。でその一番核心になる論文が第7章空と原神仏だと思います。でこれはフランク先生によるこの署名にもなった日本仏教パンテオンですね、その、ビジョンの核心を示す、論文であると位置づけられておりますが、その通りだと思います。でそこにはですね、仏教においてこの礼拝されるこの尊体としての仏は物質からなる継承、まさに仏像ですが、その中に現実に存在するのかというですね、これはキリスト教をはじめいわゆるこうイコンの問題ですね、と通じる極めて普遍的な課題でもあるわけですが、それについてのこの特に日本仏教における特徴的な問題について大変根本的で優れた考察をされておられます。 でこの前提となるものはもちろん皆さんもご存知の、大乗仏教の展開の中での、仏心論、仏の存在についての、見解が前提となっております。すいません、これを出さなきゃいけなかったですね。で、その仏心論についてですけれども、それは例えば、こういうふうに簡単に要約することが、できるかと思います。初めにはですね、二心説、いわゆる発心というですね、概念が誕生した。これは、現実のこの歴史上の釈迦を超えてですね、仏法には永遠不変の真理の灯台としての仏があるということですが、この発心がなぜですね、この現実にこの現れて我々を救済するのか、できるのかということにおいて、往生というですね、この釈迦を含めた、この世界に往下してですね、現れた身体としての仏というこの2つのこの観念がまず始まったと言っていいでしょう。でこのようなですね、ブッダの2つの身体というか存在を実は媒介、統合するような第三の仏心というものもやがて生み出されてくる。これがいわゆる法人と呼ばれるもので、具体的には菩薩がそれに当たるわけですが、ここにいわゆる北方王の三人ですね、日本ではこれが常識、特に天台を通して常識になっておりますが、この三人を兼ね備えた尊覚がさまざまにですね、実は探求また展開してきたと言っていいと思います。でそれをフランク先生はですね、このようにですね、永遠にして絶対の真理としての空である発心仏と、釈迦のごとく人のように肉体を備えて生を受けた精進でもある往生仏と、その間を橋渡しし実体として存在する仏心が求められ生み出されたのだというふうにですね、解釈されるわけです。そしてそれを、それは観念の問題だけではないですね、信者が、信仰の上でですね、礼拝祈願できる仏の方が現実の存在となってまさに現れるというですね、このように、三人説あるいは仏心説 の、 課題をですね、単なる抽象的な観念上 の、 操作ではなくて、まさに信仰そのものの、鋭意の中から見出されたものだというのがフランク先生のお立場であったというふうに私は理解いたします。でそれに応ずるような形で、もうすでにインドにおいて、仏像がですね、それこそ同時多発的に生まれてきたですね、そのようなこの初めは、形の、ないただ舎利としてだけですね、存在していたこのそれを礼拝していたものがやがて尊像として、人の形を取った行像としての、仏像を作り出して、それをですね、礼拝する、それ自体を聖なるものにですね、していく、その過程でその仏像の遺恨は32層80種号というような理想的な身体、仏の身体を作り上げていくわけですけれども、その過程をですね、フランク先生は常にこれはブッダというものは信者との交流、そしてその交流の結果としての感応を表し、それが現実、リアリティとしてですね、現前するのだ。で、それを 現神仏というふうに名付けておられます。で、その、引用、これはもう省略いたしますが、それはもう紛れもない身体であるとして、それを仏心論の見地では、いわゆる二神説の化身ないしは往生、しかし同時に発心の繁栄でもある。そしてそれを平たく言えば精進なのだというふうにですね、定義されるわけです。で、そうした精進というですね、キーワードはもう日本において中世ではもう完全にいわば常識といいますか、信仰者にとって僧侶にとってあるいはもう広くですね、民衆の中においても一般化して、ここでは明恵上人の言葉を引きました、ジラル先生の翻訳された方ですけれども、それは行者にとってですね、単なる僧ではなくて行者にとっての仏は精進なのだ、精進と現れるのだということを言っておると思います。 で、それを遡ってですね、この、 東アジアにおけるこの、 仏像の伝流という問題に捉え直してみると、そこで大きく浮き上がってくるその仏、最初の仏像、その仏像の始まりとして、このイメージされるのが雨天王下像、いわゆる仙壇随像の誕生の問題であります。で、この雨天王の仙壇随像造像の伝承は釈迦財政時に遡って、釈迦の不在、マヤ文人のための通り天説法に上天した釈迦を慕って、この雨天王が高尚にその仏を作らせたというですね、まあ、その仏の素材が仙壇であったり金像であったり、まあ、説によってさまざまでありますが、まあ、それをまた実は、玄奘三蔵もですね、携えて、持ってきた、唐に渡してきたということをですね、自らこの天竺での経験とともにですね、書いております。で、そこではもうこのようにですね、この随像が釈尊の受記を直接受けて末代の衆生を導く、開導する、まあ、使命ミッションを負っているということをですね、はっきり述べております。で、その、まあことを、まあ、日本の中世の仏伝でもですね、はっきり表した、この、三宝、崩壊をですね、降臨する、ブッダに対して、その、作られた仏像がですね、対面して、でそこで、まあ、大切なミッションを授かるですね、その、まあ、歩み寄ってくるその作られた仏、空中歩行、空中浮遊をしていると、いろんな、まあ、とが説かれますけれども、とにかくそれは、作られたものが命を吹き込まれるですね、その瞬間であったわけです。で、そうした雨天王下像、仙壇随像の、この中国における伝来の、まあ、この、伝説伝承の源流としてですね、例えばこの10名の作りました、仙壇釈迦随像歴記、あるいはその、付属の三といったものにですね、その伝来は、まさに小人物ならではのですね、例えば遥か天竺から、この、中国に向かってですね、僧が担いでくるわけですね、これが熊羅寿、あるいは熊羅炎、いろいろ申しますが、この、昼は僧が背負うんですね、仏を背負う、だけど夜は仏が僧を背負うというですね、大変印象的なこのイメージでもって、この超越的なこの仙壇随像の捉え、しかもそのプロセスでもすでに精進の働きを表すですね、でこういったものが中国仏教の極めて偉大なですね、まあ、ナビゲーターでもあった南山道宣の著作にもすべて投影されております。で、この、まあ、仙壇随像が、まあ、精進性を示すというその、まあ、例については後世もですね、さまざまに、まあ、語られて、まあ、さまざまなこの、例ですね、のエピソードがそれをめぐって語られます。そしてそれはすべて、歴代のですね、唐以降の宋、そして金あるいは元というようなですね、歴代の中華を支配した王朝の皇帝がこの仙壇随像を、まあ、いわば、この自分のものにして、それをその礼儀もまた含めてですね、自らのものにするという、そうした、まあ背景が、まあ、必ずあるわけです。まあ、ここではその自ら自分で背をかがめてですね、入ったということや、あるいはさらに下に王様がですね、髪を差し込むと髪がスッと通る、つまり空中浮遊しているわけですね、浮かんでいるということ、まあ、そういったさまざまなエピソードがありますけれども、まあ、そうしたエピソードはみんなこうしたですね、歴代のこの中華王朝のそのヘゲモニーをこの仙壇仏像が証明するということと、まあ、いわばセットになっているということが、特徴であります。で、その、まあ流れといいますか、その中国で終わるのではなくてですね、この仙壇随像の捉えはさらに日本にまでやってくる、しかもその点で極めて大きな役割を果たした宋の太宗自らがですね、そのもとに来朝いたしました日本宋長年、この長年にできたばかりの一切経を与えるわけですけれども、そして仏舎利とともに、まあ、それを携えて持って帰ってくるわけですが、我々にとって何よりも最も印象深いのはこの、長年が この仙壇随像をですね、大層の、まあ、いわば石のもとに、移して、そしてそれをわざわざ作らせて、そして、これを自ら携えて帰ってきた。で、この像こそがですね、まさにその仏法当選のシンボルであるわけです。そのことは彼自身のこの造流記に克明に、まあ、記されております。で、それもまた霊威、さまざまな精進のミラクルを呼び起こします。で、それは例えばこの造流記ではですね、その頭の中に下舎利を収めている、これは実際にレントゲン写真で確認できるんですが、その時に背中に血の一点がですね生じたというんですね。まさに血液ですから、まあ、バイタルなそのものですね。これはしかしそういうパターンが実は、まあ、日本の、あ、じゃあ中国の仏像の観音においてですね、すでに先例があって、まあ、それを用いたものだと指摘されていますけれども、しかしそれ以外にもその体内にはですね、鏡とともに五臓六腑が、彩りのある絹にですね、よってわざわざかたどられて収められているのは皆さんもご存知だと思います。そしてそれは同時にですね、例えばこのようなこの像の中、背中にですね、それが収められているわけ、体内に収められているわけですが、例えばこうした層において作られた、左が瑤禅説法図、そして右が観音大元図ですね、こうしたブッダ釈迦をめぐるですね、このまあ仏教版画といいますが、しかしこれこそは実はお札の源流ではないかというふうに私はですね、位置づけることができると思います。そしてそれが先ほどのこの釈迦のですね、精進仙壇随像のそれをいわば位置づけるために不可欠な図像、ただ勝手に適当に放り込んだわけではなくて、全部これには意味がある、遺恨上の重要なですね、意味があるわけですね。釈迦と、そしてその大元の観音、そして釈迦の脇地の普賢文殊で、文殊は五台山の文殊のような霊威あるですね、まさに精進の菩薩が全部心の中にですね、かたどられて一体化している。そしてエッセンスとしての鏡ですね、そしてさらにこの五臓六腑、カラーでお見せできないのが残念でありますけれども、鮮やかなですね、その五臓六腑が収められている。で、まあ、この、まあ、長年の仙壇随像のインパクトが、まあ、このあと日本の、まあ、まさに精進の仏の始まりを成したと言っていいわけですけれども、その精進の仏は中世にはですね、この、佐賀の、清涼寺の釈迦像だけではなくてですね、例えば、日本においてのまた仏法伝来と結びついた、この精進の、阿弥陀如来として善光寺の如来ですね、これがちょうど問わず語りには両方並んで精進の仏としてですね挙げられて、自らお参りもしているということが、まあ、印象深いのですが、一応この善光寺のこの一光三尊精進阿弥陀如来三尊でありますが、これを挙げておいて、この、まあ、伝承も実は別の、まあ、バージョン、別の流れの中 の、まあ、始まりの仏、精進の仏の、まあ、一つで、仙壇随像だけではなくて金像で作られたというふうにもですね伝承はあるわけですが、それが、ここでは日本における発心の仏の、まあ、三国伝来源来としてですね、この聖観音経という経典をもとにしてこの演技が作られて、このような仏が、無数のレプリカですね、本尊は秘仏でありますけれども、その写しがこれも精進に準ずる存在として、日本中に作られて祀られたわけであります。さて話を先ほどの清涼寺の釈迦に戻しますけれども、この日本におけるその始まりの精進の仏ですね、この実は位置づけにとって極めてですね重要なテキストが宝物集というですね、平安末から鎌倉初期にかけてに作り出された仏教説話集であり、同時に法門和歌集、あるいは衝動テキストである複合的なテキストでありますが、でこれは有名な平家物語でも有名な平安頼という、流人ですね、彼は流されて帰還してきたばかりという設定でありますが、その安頼がですね、その隠世している東山の草庵で佐賀の釈迦が天竺へ帰ってしまうというですね噂を聞いて早速お参りに行く、この、釈迦が帰ると いうのはまさに生きているからこそ変えれるわけでありますけれども、まあ、その、まあブームというか信仰のですね、上での、まあと同じくこの放物宗の作者も、この清涼寺へ、詣でてこの釈迦の言われを、自相から聞くですね、わけです。それを今日お配りしてちょっともう数が足りなくて申し訳なかったんですが、資料の方にはその放物宗のペーパーですね、それを挙げておりますので後でお読みください。これが中世日本における最初のですね、この千段釈迦像、清涼寺の釈迦の縁起でございます。でこの、放物宗において、精進二伝 の、 釈迦であるというふうに、二伝、三伝ではなくて二伝なんですね。それが、広く行き渡ってやがてはですね、このような室町後期になりますけど狩野派の、画家の手によって、釈迦堂縁起絵巻という絵巻でこの三国伝来の有様、そしてそこにはですね随蔵のこの伝来において昼は仏を追う僧がですね、夜は仏に追われてはるばるの道をですね歩んだ、実は善光寺如来の縁起にも全く同じパターンが本田善光のですね、この善光寺如来を難波から信濃まで運ぶところでもですね語られているわけですけれども、まあそうした展開がですねありますが、放物宗では、ここで大変興味深いのはですね、ここで長年が作った仏はですね実は中国に置いてきたままです。で、本物のその写したものの元の仏の方がですね、放物宗では長年が、わざとすり替えて古い新しい仏を古く偽装して、今でもよく古道具屋がやる手でありますけれども、古いものに見せかけて、この元 の、 ものにすり替えて置いたというですね、はっきり言って犯罪でありますけれども、そういうことをトリックですねを行ったと言います。でこれがさっき の、 室町の縁起絵巻では、この挿絵に見るように勝手に像がですね自分で入れ替わった、まさに精進ならではの働きに、展開するということですが、この放物宗 の、その清涼寺釈迦の縁起の結びにはですね、ここで引用したようなですね大江の正平の、河原の院御事項、これは釈迦を本尊とする、ですが、その、時の名句によって賛嘆される、精進の仏の規範の言葉ですね、こういうテキストが、この清涼寺の釈迦を称言するそうしたテキストとしてですね広く、行き渡っています。そしてこの放物宗はですね、仏法の入門書、概説でありますが、その中でですね実は第2問のところでこの諸仏菩薩や明王のこの理性を説く、その霊言の中でですね、例えば観音とか明王に関してですね、あと地蔵もあるんですけれども、それぞれの仏が世人変化して人々を救済する、まさにそこで精進を表すですね、典型的な話があります。でこの、観音 の、 精進の霊言、これは、これも話すと長くなりますので、こちらについては、印象深いんですが省略させていただきます。これも実は非常に今昔物語集などを通して広く流布した、印象深い精進の、霊言の説話であるということをですね、で最後に、ここで特に取り上げたいのは不動明王の話。放物宗にはここでいわゆる後に亡き不動と呼ばれるですね、この三井寺のこの不動明王のこの霊言が、地高と小空という指定で、弟子が死の病を代わりに身に受ける、ここで安倍の生命がですね重要な役割を発揮するわけですけれども、そのさらに弟子が受けた病を今度は弟子のその本尊、弟子は行者であったわけですね、不動の行者であるわけですが、その本尊の絵像の不動、今度は仏像といっても絵像です、絵に描いたその不動明王がですね代わりに病を身に受けて、そして死生ともに助かるという霊言であります。その時にこの不動明王は絵像なんですが、ちゃんと言葉を発します、声を発します。汝は死に、我は行者に変わる、この行者に変わるというですね、やはり行者が大変大きな意味を持って、そして血の涙を流して、それで泣き不動と言ったということです。 でこの最古の伝承は実は各番のですね、晩年の談義の聞き書き内聞き集、というですねテキストの中に各番自身が語っていることとして各番の師である法性坊教人、実はこの人三井寺の出身だったんですが、この人の物語としてこの同じようなパターンの話、そして同じ言葉ですね、この不動の声、これが登場して、そしてこれは三井寺、後には成就院という院下のご本尊としての霊像の由来として広くですね、行き渡ったもの、そしてこれが宝物集だけで終わるんではなくて、よりですね発展した説話として見事に完成した形のテキストが実は発信集ですね、この鴨の長明の発信集の中に、この話はですね、登場してまいります。でそれはまあいわばいかにも衝動のテキストとしてですね見事なでありますが、その、まあ、実は話がさらにですね絵描きとして表されます。でこの場合この話をそのまま説話をそのままですね描くのではなくて、さらに尾ひれを加えて、代わりに病を身に受けてあの世に冥土に行った不動明王がですね、冥土の閻魔大王の前で、そのまさに精進の霊力を発揮して閻魔をひれ伏させてまた、冥土からよみがえるっていうですね不動の冥土蘇生譚として、いわば展開するわけです。でその絵巻の古いテキスト A をですね皆さんに見ていただきたいと思います。どういう工夫があったのかというと、上が古いあの絵巻、鎌倉の絵巻ですが、絵が落ちております。絵像が落下してる、泣き不動や声はですね、絵巻では表せませんから、こういう形で示すわけですね。下はその室町の模本です。より詳しく、まあ、書いてありますけれども、それを見てみると閻魔のですね蝶で、不動が引き立てられて、威力を発揮し閻魔大王がひれ伏す、そして凱旋するですね、というもうほとんどこれはもう精進のというよりお声の不動というふうになっていると思います。でさらには能にまでですね脚色されて、そして、この絵巻を伝えるお寺、京都の正常権威にはご本尊がちゃんとご丁寧に伝わっております。ただその血の涙がはっきり分かりませんので、江戸の模本で見ると血の涙が書いてあることがお分かりになるかと思います。で、まあ、この泣き不動の説は実はこの問わず語りというですね、非常に、まあ、印象深いこの作品、中世の作品の中に、この話が大変深くですね使われて、まあ、その一辺の主題をなすようなテキストとしてですね、この泣き不動説話が用いられます。まあ、それについては参考資料の論文に書いてありますのでご覧ください。で問題はですね、この話を最初に伝えた各番であります。各番が実は彼自身がですね精進の仏、そしてそれは不動でもあり阿弥陀でもあるんですが、そうした仏として不動尊が現れる。でこれはフランク先生の論文にもこの切りもみ不動の伝承として、まあ、一番最後に使われている大事な精進の仏の一つのですね、そうであったわけですが、その各番自身がですね、まさに各番の身代わりとして不動が立ってですね傷つけられたというですね、伝承を語るわけです。そして、この最も古い伝承を説話化したのが、各番ともゆかり深かった西行、歌人として有名な西行に家宅される、これも家宅なんですけれども、有名な専従省の各番商人のこと、この中のこのエピソードとしてですね、この各番のこの、まあ、この精進不動のこと、しかも各番は自らその不動の霊言を表したというだけではないんですね。その前にこの各番自身が実は精進の阿弥陀であるという、そのことを白川院が夢に見てですね、そして荒野に、まあ、訪ねていったということで、まあ、この専従省のこの、説話はですね、見事にもう各番のその、精進の不動の一つの根源であるということをですね示している。そして、まあ、その最後これで終わりですが、各番自身の実は、残した一番有名な代表的な著作であるですね、五輪くじ明秘密釈、このテキスト でここでは各番自らがですね、行者としてその促進成仏あるいは往生するにはどうしたらいいのかということをですね、まさにあの理念だけではなくて実践するという実はそういうテキストでありまして、それはその五蔵観、密教の五蔵観とそれから苦悶往生の陰陽ですね、その両方を合体させて、まあ、あの成仏融合の、まあ、成仏であり往生ということを示すわけですが、その中で、まあ、あの行者がですね入場成仏するこの、 あの源泉になったものがですね、あのやはりあの、この、 あの両方あの、まあ、いわば浄土往生と密教の成仏と両方を合体させたものがあの実は各番によって初めてですね提案された、あるいは創造されたと言っていいと思います。そしてこの五輪九字秘密尺の最後にはですね、先ほどその、亡き不動説話を最初に各番に告げた法性坊ですね、これが登場し夢の中に各番の夢の中に登場して、そして各番に、まあ、自分がすで、に文殊の金色浄土に往生して、そして各番お前も往生成仏するとそういうことをですね告げているんですね、そしてここの言葉の中で我は金色世界の古衆汝はまた密言浄土の神聖内というふうに告げたというふうに言う、この言葉にこそですね実は亡き不動説話のあの根本的な発想と通底するものを私はまあ見出すということで、まあ、今までのいろんなこの流れの考察がですね日本の仏教の中でいかに精進の仏が新たに独自の意味を持ち得たかということについて、まあ、あの大急ぎではありますけれどもお話をさせていただきました。ちょっと時間を超過して申し訳ありません。
時間をちゃんと持っていただいてありがとうございました。こんな長い話ですけれども、今度ダバンさんが、ちょっとレジュメを、
Oui, donc je vais faire un. C'est même pas un résumé, c'est juste un petit aperçu. Vous avez pu constater que c'était très riche. Donc le professeur Abbé a rendu une sorte d'hommage à Bernard Franck, et plus particulièrement, à un article que Bernard Franck a écrit, donc Vacuité et corps actualisé, qui se trouve, je crois, dans Amour, colère, couleur. Je crois que c'est le premier article du recueil. C'est dans cet article et pose les conceptions qu'avait Bernard Franck du panthéon bouddhique. Monsieur Abbé a donc résumé la théorie des corps de Bouddha dans le grand véhicule. Il y avait dans un premier temps deux corps, le corps de loi et le corps de manifestation. Le corps de loi, c'est le corps immuable de la vérité, donc qui va au-delà du simple du Bouddha Shakyamuni, du Bouddha historique. Et le corps de manifestation est donc un corps qui s'adapte aux apparitions dans le monde phénoménal. Un troisième corps, par la suite, a été créé, enfin a été conçu, c'est le corps de rétribution. Et la question qui occupe Bernard Franck et qui intéresse également beaucoup M. Abbé, c'est le lien entre ce corps de loi, qui est donc un corps de vacuité, et le corps vivant, un corps de chair aussi. Ce qui fut recherché par les fidèles, c'est un corps qu'ils pouvaient révérer. Donc ils voulaient à la fois un corps concret, mais qui soit en même temps naturellement un lien vers le corps de loi. Donc M. Abbé a rappelé l'historique de la représentation du Bouddha dans le grand véhicule. Dans un premier temps, le grand véhicule se contentait de révérer, c'est très simplifié naturellement, de révérer les reliques du Bouddha, en édifiant pour cela les stupas. Et puis par la suite, des images ont été produites, on va les vénérer. Il y a donc le Bouddha a 32 marques principales et 80 marques secondaires, et cet ensemble de marques est en fait l'idéalisation du corps du Bouddha de loi. Monsieur Abbé a ensuite rappelé jusqu'à quelle heure je cours là, mais jusqu'à combien de temps? Jusqu'à 40
40.
40. Donc a rappelé la légende de la première représentation faite du Bouddha. Qui raconte comment le roi Udayana, qui était pour se consoler de l'absence du Bouddha, qui était parti prêcher dans le ciel de Tusita où se trouvait sa mère notamment, a fait sculpter une statue en tout point pareille au Bouddha. Quand le Bouddha est revenu, cette statue a été validée non seulement par le Bouddha lui-même, mais la statue est allée au devant du Bouddha pour le saluer. et le Bouddha a donné comme mission entre guillemets à cette statue de guider les êtres après pour les générations postérieures. Comme l'a bien montré donc Bernard Franck, quand une communication avec le Bouddha est établie, il y a une réponse qui se fait, un kanno. Et donc là, je cite M. Abbé qui citait Bernard Franck. Ce qui s'actualise, se présentifie dans l'image et en sort afin d'exaucer les vœux des fidèles n'est pas une âme, mais un corps. Du point de vue de la théorie des corps de Bouddha, il est bien évident qu'il s'agit là d'un corps métamorphique qui n'est autre que le reflet du corps d'essence, ou le corps de loi. Ou encore, pour employer ce terme d'usage plus familier que nous avons déjà mentionné, un corps de naissance ou corps vivant. C'est à ce corps de naissance que l'exposé de M. Abbé est essentiellement consacré. Monsieur Abbé donc a cité encore Bernard Franck, qui citait Mioé dans la traduction de Frédéric Girard. Chaque fois que l'on entre dans un sanctuaire, il faut penser que le Bouddha au corps de naissance se trouve là, que l'on se trouve vraiment devant le Tathagata au corps de naissance. Lorsqu'on pense qu'un Bouddha sculpté dans le bois ou représenté en peinture est son corps de naissance, immédiatement il l'est. On trouve nombre de récits miraculeux sur cette première statue du Bouddha qui mettent en avant cette nature de corps vivant. Sous les différentes dynasties, à partir donc des Song du Nord, des Yuan et des Ming, on a des récits qui montrent que la statue est accueillie par les empereurs, avec tout un tas de détails miraculeux qui servent à légitimer l'empereur et donc l'État, qui légitime l'empereur et la dynastie la montre comme elle est digne de diriger l'État. Le moine japonais Chonin s'est rendu en Chine donc entre 983 et 986. Il a fait faire une réplique, donc c'était les images que vous avez vues tout à l'heure, une réplique donc de cette statue, qui elle-même était venue donc d'Inde. Cette copie a été approuvée par la statue elle-même, il y a toute une série de miracles qui l'attestent. On a par exemple une anecdote, quand on a introduit des reliques, la statue s'est mise à saigner. Des organes que vous avez vus en photo en noir et blanc sont introduits dans la statue. Et aujourd'hui, donc, cette statue donc, ramenée de Chonin est au Seiryōji. Je me dépêche un peu, excusez-moi. Donc on a plusieurs légendes qui se trouvent dans la littérature et qui attestent du caractère vivant de ces statues. Pas uniquement la statue de Shakyamuni, mais d'autres vénérés, et pas uniquement des Bouddhas. On a une anecdote qui, dans le Hobutsu, où la rumeur selon laquelle le Bouddha de Saga va rentrer en Inde, se propage et donc les fidèles se précipitent pour aller le révérer, ce qui montre qu'on considérait que le Bouddha était suffisamment vivant pour pouvoir rentrer par lui-même en Inde. Donc il y a tout un tas d'anecdotes bouddhiques qui comportent des témoignages de statues qui montrent directement ou indirectement leur caractère vivant. Il y a notamment l'histoire de Fudo qui pleure, l'histoire d'un disciple qui reçoit une maladie, la maladie de son maître pour soulager le maître, et Fudo qui à son tour reçoit la maladie du disciple qui était un fidèle de Fudo et qui pleure des larmes de sang. Donc cette histoire a connu tout un ensemble de développements. On a vu des rouleaux illustrés. Et le premier à avoir transmis l'histoire est Kakuban qui intéresse au premier chef M. Abbé. Elle a été à l'époque de Muromachi une pièce de no, où Fudo revient du pays des morts. Elle a donné lieu elle aussi à un emaki. Et ce qui est intéressant, c'est que la plus ancienne version de cette histoire se trouve dans un recueil attribué à Sagyo et le Saint Shusho. Et Sagyo est très lié au pavillon Daidenho, pardon, du Koyasan, dont Kakuban est le fondateur. Par ailleurs, Kakuban a laissé un texte, c'était la dernière intervention, dans lequel il montre son intérêt pour la question du Bouddha vivant, non pas seulement un intérêt abstrait, mais également en tant qu'ascète, comment devenir soi-même un Bouddha vivant et ces questions-là. Ce n'est pas du tout un résumé, c'est vraiment un échantillon d'une intervention très très riche. Mais voilà, j'espère avoir envie au moins de poser des questions. Merci.